それでは今朝は、アバ父と呼ぼうと題して、小金井副牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして、本日の聖書箇所を朗読していただきます。
今朝は、ルカの福音書です。ルカの福音書15章、11節から32節までです。新約聖書、ルカの福音書15章、11節から32節までです。では、お読みいたします。また、こう話された。ある人に息子が二人あった。弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をください、と言った。それで父は身体を二人に分けてやった。それから幾日も経たぬうちに弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して忌み嶋のように財産を使ってしまった。何もかも使い果たした後でその国に大飢饉が起こり、彼は食べるにも困り始めた。それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べるイナゴ豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。しかし我に帰った時、彼はこう言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけ、かわいそうに思い、走り寄って彼を抱き、口づけした。息子は言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。ところが、父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきて、この子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めた。ところで姉息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。それでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねると、しもべは言った。弟さんがお帰りになったのです。無事な姿をお迎えしたというので、お父さんが肥えた子牛をほぐられなさったのです。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきていろいろなだめてみた。しかし兄は父にこう言った。ご覧なさい、長年の間私はお父さんに仕え、今しもやったことは一度もありません。その私には友達と楽しめと言って子ヤギ一匹くださったことがありません。それなのに遊女に溺れてあなたの身代を食いつぶして帰ってきたこのあなたの息子のためには肥えた子牛をほふらせなかったのですか。父は彼に言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ。いなくなっていたのが見つかったのだから、楽しんで喜ぶのは当然ではないか。
皆さんおはようございます。 今朝聖歌隊の皆さんは、まあ、20名ほど、大使の教会で、共に礼拝を捧げ、そしてまた聖歌隊の賛美を持って、奉仕に行かれました。まあ、そんなに大きな広いスペースではないので、まあ、どれぐらい今日はぎゅうぎゅうな状態で将来の姿をこう見させてもらうような一日になるかなと思います。やがてこういうふうになるんだということを、まあ、こちらのメンバーが言ってですね、こんなにいっぱいに礼拝するものが集うようになると。結構反響のいい建物なので、言葉を発するとですね、この残響がすぐに戻ってくるんですね。きっとこんなふうにたくさんの人がこの地に、救われる人が起こされて、この街道がこんなふうにいっぱいになるんだなと今日実際的に見ることができるんではないかと思います。また今日こちらでもですね、本当に見えない顔もあって寂しいですけれども、共に皆さんと礼拝できることを感謝しています。なかなか暑さの中にあって、疲れたり不調を覚えていらっしゃる方、また精神的に肉体的に疲れを覚えていらっしゃる方もいらっしゃると思いますが、今日も復活されて生きて働かれる主が私たちと共におられます。そのお方に心をこの礼拝の中で向けていきたいと思うんですね。まあ、大切な君という絵本、時々劇にしたり、まあ、この教会でも中高生がキャンプで劇にして、演じたり、いろんなところで用いられている絵本があります。マックス・ルケードという方が書かれました。この方はですね、書籍も書きますが、牧師先生で、最近この先生のメッセージを聞きました。その中にですね、先生がエルサレムに訪ねた、旅行した時の話がありました。まあ、エルサレムはですね、常にクリスチャンが、まあ、殉教というんでしょうか、迎えに、その国際色豊かで、いつも人が、まあ、溢れているような場所です。各国から訪問客があって、まあ、先生はアメリカ人で、先生自身も、まあ、その一人でしたけれども、たくさんの人がごった返す、またたくさんの言語が、まあ、そこでは交わされることだと思いますが、まあ、先生が街を歩いていると、ある言葉が耳に飛び込んできたそうです。それは、女の子の、子供の女の子の声で、アバー、アバーという声だったそうです。まあ、クリスチャンであり、牧師である先生は、あれ、アバー、これお父ちゃんっていうことだな、ということにすぐ気がついて、その声の主を探しました。するとですね、このごった返した街並みの中で、お父さんとはぐれてしまったのか、小さな女の子が、こう、キョロキョロしながら、アバー、アバー、お父ちゃん、お父ちゃん、と、必死になってお父さんを探しているのに、を見つけました。キョロキョロしながら必死になってお父さんを探している。その女の子の背中を追ってですね、この先生はついていったんですね。アバー、アバーと。道路脇の車の激しい通りに出て、このアバーと父親を探す女の子の手をですね、いきなり大きな手が掴んで、自分の脇に寄せた男の人がいました。まあ、この女の子の、まあ、父親だったんですね。女の子のお父ちゃん、お父ちゃんという声をお父さんも聞き分けながら、我が子を探して、ようやく見つけて、女の子を自分のそばに引き寄せました。女の子はその、お父さんの手にをしっかり握ってですね、掴んで、離さずに、ほっとした顔で、まあ、帰っていった、過ぎていったということをお話しされていました。まあ、日本でも、お父さん、お父さんとこう、なんか遊園地へ行ったらね、そういうところで、探している子供の声を聞きますが、アバー、アバーと、女の子がお父さんを探す。イエス様は、この天の父なる神様に祈りを捧げるとき、いつも、アバー、お父ちゃんと、呼びかけて、祈りました。今までですね、天地を作られた神様のことを、アバー、お父ちゃんと呼ぶ人は、 いませんでした。イエス様が初めてでした。人となってこの地に来られて、この天の父なる神様のことを、アバ、お父ちゃんと初めて呼びました。イエス様と父なる神様は、まあもちろんそのような関係でありますから、まあ天と地と神の御子が人となられたというその物理的な距離はあってもですね、霊的な距離は全くなく、アバ父、お父ちゃんという、まあ当然ながらの呼びかけだったわけです。どうでしょうか、私たちは。皆さんはこの神様という偉大な方に、まあ、心を向ける、思いを向けるときに、お父ちゃんとこう呼ぶ親しさ、親近感というものがあるでしょうか。イエス様はこの天地を作られた父なる神様を、清く罪のない義なるお方を、お父ちゃん、お父ちゃんと呼ぶことのできる親しい間柄。まあ、さっき女の子がですね、父親を探して、アバー、アバーと呼ぶように、この近しい関係に、距離に、私たちもあるのだよということを、この地で、父のそのことを解き明かして示してくださいました。そして、父なる神様が、私たちにとってどのようなお方であるかということを紹介してくださったんです。まあ私たちにもわかるように、また当時の人にもわかるように、学のある者も無学な者も誰が聞いてもわかるように、イエス様は例えでそのことを話されました。今日開いた場所は父親と二人の息子の例え、話。放蕩息子と呼ばれる、まあ、有名な、まあ、箇所でもありますが、お兄さんは貧困法制でありました。お父さんの言うことをちゃんと聞く。決まりを守る。任されたことは責任を負って、持って行う。まあ、学級委員タイプというんでしょうか。道を外すことなく、懸命に、堅実に、進む人。まあそのような人物像がここから読み取れるのではないかと思うんです。一方弟は、まあ、自由奔放なタイプ、やりたいことをやりたいようにはっきり口にして行動に起こすそのような人。まあ通常ですね、父親の生存中は財産を分けることはしませんでした。でもこの弟はお父さんに財産を分けてくださいと。今それが欲しいのですと、そう言ってのけてしまう。思っていることを口にし、行動に起こす。まあ、ある意味ですね、わかりやすいタイプ。心で思っていることが現れる。わかりやすい、まあ、正直なタイプとも言えるかもしれません。イエス様はこの二人の兄弟のことを、群衆に向かって話されたんです。まあ、この15章の最初の一節を読むとですね、この場所で話を聞いていた人たち、どのような人がいたかというと、主税人。ローマの国に雇われて、この同胞から税金を集めている人たち。まあ、同胞からはですね、売国奴と呼ばれるように裏切り者。まあ、皆からこう、煙たがられるような、弾かれるような、まあ、存在でした。主税人や罪人たち。みんなですね、イエス様の話を聞こうとして、身元にですね、近寄っていました。そして、その同じ場所に、まあ何やら立派な身なりをした。まあ顔も精端な、いかにも凛々しい、ユダヤの指導者、そして律法学者たちも、席を同じくしてその場所におりました。社会からはみ出た、のけものにされた、何かこう自信なげな、後ろめたげな表情をしている人々と、そして立派な身なりをした、いかにも国を背負っている、リーダーを背負っているという顔つきの人が、まあ、そこにいたんですね。律法学者は、この 主税人や罪人たちの存在を認めて大切にするイエス様のあり方に腹を立てて、そしてこの場所で一緒に話を聞くことになりました。イエス様はこの両者がいるこの場所で、父なる神様がどのようなお方であるのかということを話されたんです。今日この場所から3つのポイントで見ていきたいと思うんですが、まず第一は、父なる神に出会う道。父なる神に出会う道です。まあ、お兄さんは真面目でした。父親に仕え、戒めを破ることがなかった。弟はこの堅実な兄を見ながら、それに習うことはしないでですね、むしろお父さんから財産を分けてもらうと、自分の家を後にしてですね、全部物をまとめて片付けて、数日後には遠い国へ行ってしまうんです。分けてもらったこの莫大な財産を宝刀三昧で、まあ、湯水のように使い果たしてしまいました。自分がこのまだ見ていない世界、そこにはですね、今の自分を満たしてくれる何かがあるんではないか、期待と希望を抱いて、それを探そう、それを見つけよう、そしてそれを得ることができたならば、自分は今よりもっと自由に、もっと快適に、もっとのびのびと暮らせるんではないか、まあそう思ったのか、まあ書いてないですが、あるいはですね、お父さんが願うような生き方は自分はできない、自分はしたくない、もっと思うようにしてみたいと、まあ、考えたのか。良い家も良い父親もいるのに、この弟はですね、その生活に満足しないで、できないで、その場所を出ていきました。本当のこの自由と、そして喜びというのは、何かを所有する、何かを手にするところにあるのではなくて、神様との関係の中にあります。まあ、私たちも時々ですね、同じような行動に走ってしまうものです。父なる神様の手を振り払ってですね、本当に父親が何を願っているか、それも知らずにそこに背を向けてしまう。財産を使い果たした後に、この弟に襲ったことはですね、その国に大飢饉がやってきた。まあ、大飢饉がやってきて、彼は食べるのにも困り始めたんです。みんな大変な状況に置かれていますから、彼に助けの手を伸べる者は一人もいませんでした。そして、彼はたった一人ぼっち、異国の地で、誰も自分のことを心配したり気にかけてくれる人がいない中で、豚の世話をして食べつなぐ惨めな生活に陥りました。まあ、イスラエル人にとって豚というのは汚れた動物。この豚の世話をするというのは屈辱的な、生理的に受け入れられない、そのような動物でした。ましてや、その豚の餌であるイナゴ豆をですね、豚と一緒に食べるなどということは、もう考えられない。まあ自分が好き勝手してですね、落ちぶれたんだから仕方がない。思いは割り切れたとしても、今現在この惨めな生活を送る自分に対しては、やりきれない。なんでこんなことをしてしまったんだろう、なんでこんなことになってしまったんだろう、そのようなやりきれない情けなさが毎日毎日彼の心の地にあったはずです。そして何よりもつらかったのは、誰もこのような自分のことを 助けてくれる人がいない、声をかけてくれる人がいない、辛い中にあってさらに孤独であったということ、まあ自分が良かれと心を寄せていた、その希望を求めていたけども失望に陥った、心を寄せていた世界がどれほど無常なものであったかということを思い知らされました。まあ皆さんもですね、似たような経験自分もあるなあというところ記憶にあるでしょうか、経験、そのような経験ないでしょうか。まあやってみてわかることがあるだろうと思います。まあ中高生たちが来てね、こうどうしようこうしようって言ったら、やってみたらいいよと必ず言います。やってみたらわかることがある、まあその罪に手を染めるということ以外ですけれど、やってみたらわかることがある、これを経験と言います。経験してみて初めて身に染みてわかること、まあ、最近すくすくでもですね、お母さんたちの祈り会でも、親になってわかることがあると、いろんなところで聞きました。その立場に立って見てわかること。経験してみてわかること。この弟にとってきっと自分を喜ばせてくれると思った手を伸ばした世界は、自分を幸せにしなかった。まあ生まれてきてですね、自分は何のために生まれてきたのか、自分に与えられた生きる目的は何なのか、人は、まあ、それを探しながら生きるものです。この弟がこの惨めな生活の中で生きる目的も失って、毎日豚の世話をしながら、まあ、イナゴ豆に手をつけようとした時か、あるいは豚の世話をして疲れた時かわかりませんが、ふと彼はですね、父親を思い出すんです。今までずっと蓋をしてきた、封印してきた、戸を開けて、封印してきたその扉をですね、開けたかのように、我が家を思い出します。温かい家族の団らん、お父さんの温かい眼差し、家を出てから思い出すことがなかった、忘れていた自分に注がれている温かい親の愛。まあ、今回もですね、私夏休みいただいて帰省してですね、まあ、親はどんどん年を重ねていくわけですが、いつまで経っても親である。その親の愛に触れるとき、まあ、何とも言えない、このほっとする、そのような、このものでした。この弟はですね、思い出したんです。自分のことを気にかけて心配してくれる人々の顔。長い間、思い出しもしなかった我が家。そして、我が家では、雇い人でさえお腹をいっぱいにして食事をしている。イエス様はですね、あなたのお父さん、天の父なる神様もこのようなお方だよ、ということ。まあ、ここで例えて話したんです。そして、この弟息子は、我に帰りました。先ほど読んだ15章の、17節。しかし我に帰った時彼はこう言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか、それなのに私はここで飢え死にしそうだ。我に帰った、その時に彼の心に二つの決断が芽生えました。それは、お父さんのところへ帰ろう。そして、自分のしたことを謝ろう。この二つの決断でした。 18節、立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたのことを呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。この告白、この決断が我に返ったものの決断、告白でした。お父さんはですね、この財産を分けたとき、息子がこの財産をどう使おうとしているのか、まあ、気づいていたでしょう。どんな思いでこの我が子を、まあ、見送ったことかと思います。そして、息子が財産を手にして出ていくときに、良い結果をもたらさない。きっと、まあ、ボロボロになってか、帰って来てくれたらいいけど、まあ、そのような思いで後ろ姿を送ったかもしれません。見送った、その息子を見送った場所に、毎日毎日立って、息子に向かって叫ぶ。見えない息子に向かって叫ぶ。でも届かないこの自分の悲痛な思いで、その思いを胸の内に抱えて、息子の後ろ姿、そしてその残像をですね、毎日見つめていたと思います。息子を思わない日はない。天の父なる神様は、そのように私たちを、あなたを見ているのだよ、ということ。この弟息子の姿を通してイエス様は、例えで話されました。父なる神様とこのお父さんは同じです。自分の元を離れて、好き勝手に歩む、自分の意志で出ていくものを止めることをされません。できないんですね。小さな3歳ぐらいの子供がですね、何かしようと思うとき、自分でと親の手を払うように。神様は、人を自由意志を持って生きるものとして作られました。ですから、神様でさえ、それを支配するということはされません。その自由に選べる、何でも選べる、その人の自由意志で、ご自分のもとに帰ってくるのを待っているんです。まあ、なんとも崇高な扱われ方ではないでしょうか。支配して行うのではない。それぞれに与えられた意志を持って、父のもとに帰ってくる。それを待っている。安閑として待ってるんではないんですね。いつ帰るか、いつ帰るか。痛みを抱えながら、その思いを抱えながら待っているんです。まあ、我に帰るというのは、他のことに気を取られていたのが、本心に帰るということです。まあ、人や状況や問題やいろんなことに気を取られていた。しかし、我に帰るというのは、本心。自分の内側にあるその本心に帰ること。私たちの生活を見てもですね、本心よりも他に気を取られている時間の方が多いのではないかと思うんです。我に帰るとき、そこにあるのはいつも主との交わりです。私たちが我に帰るとき、それは神様と共にいるということに気がつくということです。我に帰る。いろんなところに気を巡らしていても、我に帰るときに、ああ、自分の立場、自分の置かれているところ、自分のいるべき場所、それを見出していくことができます。人は我に帰ったとき、初めて本当の自分の姿が映し出されます。この弟にとっては、助けてくれる人が誰もいないという厳しい現実。そして、その中で、豚と同じ餌を食べている惨めな生活をしている自分。 受け入れがたいけど、そのような自分の置かれた現実でした。そして我に返って、自分が本当にいる場所はここではない、帰るべきと、べきところがある、今こんな状況にあるのはあの良い父から離れてしまった結果なんだ。お父さんがいるあの場所が子として幸せに生きる本当の場所であるんだということに、気づくんです。20節から24節を聖書から読みたいと思います。20節、こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけかわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけした。息子は言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきて、この子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして、肥えた子牛を引いてきて、ほふりなさい。食べて祝おうではないか。この息子は、死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして、彼らは祝宴を始めた。お父さんは、どの瞬間で、いつ、この息子を許したんでしょうか。またこの息子はいつ父親の愛を受け入れ信じるようになったんでしょうか。皆さんと天の父なる神様との関係においてはいかがでしょうか。この弟はですね、思いがけない歓迎を受けました。まあ、責められてこそ当たり前。受け入れてもらえないのを百も承知で意を決して帰りました。ところが、お父さんは最上の祝宴を設けて、祝おうと迎えてくれた。こんなことを受けるに、値しない自分、分不相応、身に余る光栄、受けるに値しない自分に父親は目いっぱいの思いを注いでくれました。これが恵みです。何かの功績でしたのならばまだ受け取れる。でもそのような受けるに値しない、そのような中でですね、分不相応な一方的に与えられる。まあ、どんな顔でどんな思いでその身を横に身を置いたらいいのかわからない。でも嬉しい、自分の存在を大事にしてくれていることが分かって、どんなにかこの弟は内側からいろんなことが溶けていったんではないかと思うんです。恵みを受けて、父なる神様も私たちにそのように恵みを与えてくれています。恵みという言葉は名前にも使われるぐらい、まあ、ポピュラーですが、恵みという意味を味わっていくときに、その意味、重さ、深さを知ることができると思うんです。あなたがどんなものであるかということが問題ではなく、あなたが私の子である、我が子であるから、父なる神様があなたを愛している、 どんなものであるか問題ではなく、父の愛がその我が子に注がれるから、この恵みをいただくことができる。恵みをいただくのは私たちの側にはないんですね。ロマ書の8章15節、アウトラインにもありますので一緒に読みたいと思います。ローマの手紙、8章15節。はい。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。私たちはいつかまた見捨てられるんじゃないか、いつかまた切り捨てられるんじゃないか、そのような恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではありませんと。感覚ではないんですね。感じるか感じないかではないんです。あなた方はそのような奴隷の霊を受けたのではありません。子としてくださる御霊を受けたのです。皆さんそれアーメンと言えるでしょうか。私はイエス様にあってこの御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父、お父ちゃんと、この天地を作られ清くて罪のないお方をお父ちゃんと親しく呼ぶまでにされたのだと。頭だけでなく心で、霊で、そのことを受け取っておられるでしょうか。アバ父、お父ちゃん。私たちに父との関係を悟らせてくださるのは、御霊によるのだと。この前の14節にはこうあります。神の御霊に導かれる人は、誰でも神の子供です。神の御霊に導かれる人はいつもですね、自分が父のもとに帰った子としているのだということを知り続けていくんです。そしてこの続く16節には、私たちが神の子供であることは御霊ご自身が私たちの霊と共に証ししてくださいますと書いています。御霊によってそれを悟らせていただき、御霊に導かれて、いつも私は神の子であるアバ父と呼ぶあの小さな女の子がですね、お父ちゃん、お父ちゃんと一生懸命お父さんを探したように、私たちもお父ちゃんと父なる神様の名を呼んで祈ること、交わること、そのようなものとされた特権をいただいています。この放蕩息子のお父さんは言います。弟を迎えて、食べて祝おう。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなったのが見つかったのだから。まあ、死んでいたというのは、関係が断たれていたということです。絶縁状態。交わりがない。交わることができなかった。これは、神様と私たちの関係、死んだ関係のことを言っています。それが回復した、生き返った一人の失われた人が戻ってくるときに、このような盛大な祝宴を設けるほどに天においては喜びがあるんだということ、イエス様は主税にパリサイ人、律法学者、罪人たちを前にして話されたんです。そしてこの恵みは私たちにも注がれています。立ち返るなら、父なる神様がどれほど自分のことを待っていてくれたのか、思っていてくれているのかということを知ることができます。もし皆さんの中でですね、今たった一人で戦っている、そのように何か孤独を覚えながら必死になっている人がいるならばですね、我に返って、本心に返って、御霊に導かれて、アバ父と告白して祈ってみてください。 父なる神様はですね、いつも私たちと一緒にいてくださるんです。まあ、この弟の姿が自分と重なると感じている方がいらっしゃるでしょうか。父なる神様は同じように私のもとに戻っておいで、帰っておいでと招いていてくださいます。一度だけではない、何度も何度も失敗繰り返しながらですね、もう戻れない、もう帰れない、もうこんな自分のいい加減さに自分も飽き飽きした、そのようなものをもですね、私のところに戻っておいで、帰っておいでと招いていてくださるんです。そしてこの天の地なる神様の愛、例えて話されたこのお父さんは、お父さんの愛はもう一人の息子にも向けられていました。第二番目は、しもべではなく我が子です。しもべではなく我が子、まあ、お兄さんはですね、このことを知らずに一日の仕事を終えて疲れて帰ってきました。すると家の中から音楽や踊りの音が聞こえてきます。賑やかなこの音を聞いてですね、何の騒ぎだろうと思って、しもべの人に尋ねると、あの弟が帰ってきた、そしてお父さんがそれを喜んで、盛大な祝宴を設けたということを聞かされるんです。まあ、それを聞いてお兄さんはですね、真っ先に、よく帰ってきた、一緒に祝おうとこの祝宴の席に向かったのではなかったんですね。彼は怒って家に入ろうともしなかった。まあ、皆さんもこのお兄さんの気持ちを理解できる人もいるんではないかと思います。長い間自分は遊ぶこともせず、文句も言わず、父の仕事を黙々と手伝い、ずっとお父さんを支えてきた。あの気ままな勝手な弟とは違って、でも、その役にも立たない弟が財産を使い果たして帰ってきたら、お父さんは最上の祝いをしている。責められてこそ、また何か咎められてこそ、自分も理解できるのに、最上の祝いをしている。今まで文句一つ言わずに一生懸命やってきた自分は何だったんだ。怒りが込み上げてですね、家にも入ろうとしなかった。このお兄さんにとっての困惑は、こんな弟が、こんな弟を父親が寛大に迎えた、弟の存在を認めたというところにありました。裁かれて当然、今年で迎えられるなんてありえない。そのように思っていましたが、お父さんは寛大に迎えた。新しく上等な着物を着せて、靴を履かせて、さらにはですね、相続人、親の財産をまあ継承する相続人の証拠である指輪をですね、弟にはめさせ、祝った。そして、この父親に向かって、自分の本心をさらけ出すように、今まで、溜めていた気持ちをですね、吐き出すようにして言いました。29節。しかし、兄は父にこう言った。ご覧なさい。長年の間私はお父さんに仕え、戒めを破ったことは一度もありません。その私には、友達と楽しめと言って、小ヤギ一匹くださったことがありません。それなのに、遊女に溺れてあなたの信頼を食い尽くして帰ってきたこのあなたの息子のために肥えた甲府市をほふらせなさったのですか。考えられない。お兄さんはいつもお父さんと一緒にいましたけれど、その心は 父が何を思い何を考えているのかというところから遠く離れていました。そしてこのお兄さんもまた自分が父の子であるということを忘れて、ただのしもべに過ぎないと感じて生きていたんです。楽しくなかったと思います。義務感からしても喜びは得られません。自分の父親の豊かさを理解できる幅広さをまだこのお兄さんは持っていませんでした。気をつけないとですね、私たちも同じようなことに陥ってしまうことがあります。皆さんはこれと同じような思いになったことはないでしょうか。こんなに一生懸命やってきたのに、神様、あなたは何一つ報いてくれないではないですか。神様に対する、父なる神様を祈りながら、交わりながら、日々過ごしていると思っているけれど、その心はですね、遠く離れて、我が子ではなく、しもべのような心で、神様に対して、偏見を持って、父なる神様を見ているところがないでしょうか。お父さんはですね、息子に向かって言いました。31節。父は彼に言った。お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だが、お前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ。いなくなっていたのが見つかったのだから、楽しんで喜ぶのは当然ではないか。お前はいつも私と一緒にいるではないか。私のものは全部お前のものだ。本心から喜んでしていたわけではなく、しなければならない、従わなければならない、これは愛の応答ではないですね。父なる神様をもってこうしたいんです、このようにしたいんですという、私たちが神様、父なる神様を求めてですね、何か行動を起こしていくとき、それは神様にいただいた愛と恵みの応答です。それを父なる神様は求めていらっしゃいます。しなければならない、そのような思いで自分を縛りつけていたお兄さんに対して、お父さんは自分の思いを語られました。このお兄さんの姿は、心が伴わない、父なる神様と心を通じ合わせることがなくて、喜んで自主的に父なる神様に従うのではなくて、戒めだけを、ただ形だけを、言われたことだけを、心が伴わないけれども、それを守り行うことだけに躍起になっていた律法学者、パリサイ人の姿です。父なる神様はこの人たちに向けてもですね、責めることをせず、あなたはいつも私と一緒にいる、私のものは全部あなたのものではないか、でも失われたものが帰ってきたんだから一緒に喜んでくれないかと、愛を持ってこのことを示されました。弟は主税人や罪人たち、イエス様はこの二人の息子になぞって、父なる神様がどのように愛を注いでおられるかということを示されました。両者に、兄にも弟にも、父なる神様の愛が注がれているんだということを語ったんです。まあ、一緒にいるようだけれど、天の父なる神様がどんな方か、父なる神様の愛がどれだけ大きいか、 何を喜びとしているかが分かって、いませんでした。このお兄さんは。私たちはどうでしょうか。恵みに応答した、喜んで主を仰ぎ、そしてまた心の伴うところで信仰によって主に聞いて従っておられるでしょうか。あるいは義務感からそのようにしておられるでしょうか。私たちのうちにはですね、兄の面と弟の面、両者が混在しています。この両者の面を持つ私たちに向けても神様は語ってくださっています。お父さんがこの兄に求めたのは、ここで兄に求めたのは、私と一緒に喜んでくれないかということでした。第3番目は、父なる神の思いを知るということです。父なる神の思いを知る。お父さんが喜んでいる、失われたものが帰ってきた、その喜びを一緒に分かち合おうではないか。私が何を思い、何を考え、何を願っているのか、そのことをあなたも分かるように、受け取れるように、そのようなものになっていってはくれないか。父の喜びが自分の喜びとなるというのは、成長がなければできないことです。私のこと、これがいつも、これでいつも頭がいっぱいであればですね、親の思いもわからないし、親の思いを尋ねようともしません。むしろですね、なんでしてくれないんだろう、なんでやってくれないんだろう、そのような依存的なものになり、親や周りに対してですね、そんな依存的なものになって要求ばかりしてしまいます。あるいはそこに要求こそしないけど、まあ、つぶやきが生まれたりです。親の気持ちが分かるようになる、理解するようになる、何を考え、何を求め、それを伺うようになる、そのような人はですね、一人の人がしっかりとこの主から、神様から託された荷を担うという成長が必要です。私たちクリスチャンに対しても、神様はある時から、最初からそれを求めません。ある時から自分で歩けるようになって、自分で物事ができるようになって、人の成長もそうですね、ある時からご自分と一緒に喜びを分かち合う、ご自分の思いを知ってほしい、協力してほしい、そのようなものとなること、成長した兄の立場を求め始められます。まあ、兄弟姉妹、教会の中にあってですね、主に仕え、また霊的な、自分がですね、霊的な親になる、人を導いていく、大変なことがあった時に、そうよ、世の中ってそんなものよで終わるのではなくてですね、いや、イエス様はできるから祈りましょう、指し示していく。また何かこう罪に溺れたものがあるならば、まあ仕方がないわね、いつか帰ってくるんじゃないかしら、ではなくてですね、心を沿わせて、なぜそのようなところに至ってしまったのか、理解を深め、ある時は黙って祈るだけ、ある時は一緒に心を合わせて祈る、霊的な親となっていく、そのようなものとして成長して、私の思いを一緒に担ってくれないかというふうに、私たちを扱い始めて行かれる時が来ます。そしていろんな現場で私たちを取り扱い、砕きというものを通し、厳しい鍛錬もその中であるかもしれません。しかしですね、主の恵み、分不相なものに与えられた、あの許しを受けた、愛を受けた、そのような恵みを体験した人は、どんな境遇に置かれても、必ずその度にその 恵みを、その大変な境遇の中にありながら、恵みの深みを体験していきます。そして、そこで父なる神様のご愛の深さ、素晴らしさというものをどんどんと知っていくんですね。法灯を三昧して迎えられた弟は、恵みを味わった後、許された後、愛された後、こんなことを受けるに値しない自分に注いでくださったお父さんの愛を受けて、お父さんのことを大切に思うように変えられていったはずです。父を思って仕えるものに変えられていったでしょう。愛の応答で、強いられてではなく、しもべではなく、そのようにして神様の偉大さ、愛の深さを知るものとなって、あなたも私と一緒に私の思いを知って仕えてくれないか、そのように神様はいつもいつもそのメッセージを皆さんに向かって、私にもですが、発信されています。大人になるということは自立するとも言います。自立したクリスチャン、以前は自分が受ける側、何かをこうしてもらう、世話をされてきたものであったけれど、成長とともに今度は与える側、人の心に寄り添って、この神に問いなし祈る側になっていきます。自分を喜ばすことが優先されるのではなくて、父なる神様が何を思っているかを求めるようになる。自分を脇に置く、ある時は自分の思いが犠牲になる時もあるでしょう。みんなが自分のために何かをしてくれるという弟の立場から、父と一緒に働く兄の立場、父と共に喜ぶものとなるように成長することを神様は私たちに求めておられます。父なる神様の喜びを、身思いを求めるものにさせてくださいと今朝祈りたいと思うんですね。今の自分はそのようなものではない、そのようなまだ準備ができていない、値するものではないと思う方もいらっしゃるかもしれません。しかしですね、大事なのはそのようなものになりたいですという告白を持って祈ることです。神様、私はそれに足りないものでしょうが、でもそのようにあなたのために何かをしたいのですという願いを持って祈ること、求めること、それが最も大事です。天の神様、父なる神様をアバ父、お父ちゃんと呼んで親しく交わって祈っておられたイエス様、いつも一人寂しいところに行って群衆から離れていつも交わっていたイエス様は、あの最後十字架の上ではアバ父と呼ぶことはされませんでした。あの十字架の上でイエス様が呼んだのは、我が神です。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。お父ちゃんと呼ぶことは許されず、我が神と。親しく交わっていた親と子の関係、御子としてではなく、罪ある者とみなされて、父なる神様を呼び求めなければならない、親子の関係が一旦は切られてですね、罪人として罰を受けなければならない。あの日イエス様が十字架にかかられた時、天は真っ暗になった。父なる神様はそれを見るのに忍びなかったからと。それほどの中にあって、アバ父と呼ぶことのできない、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、イエス様の悲痛な叫びでした。これほどの犠牲、贖いのゆえに、神様は我が子を見捨てて、その辛いところを通りながらもですね、私たちを子として迎えようとされたんです。 私たちは父なる神様をアバ父と呼んで祈る交わり恵みに預からせるためにこの犠牲を払ってこのことを成し遂げてくださいました。どうでしょうか、皆さんのうちにアバ父と呼ぶ親しさを持ってですね、父なる神様を仰ぎたいと思います。そして自分の家族や近隣やそれぞれの場所においてですね、神様どうぞあなたの身思いを教えてくださいと祈りたいと思うんです。教会においてもその御業を見させてくださいと祈りたいと思うんです。自分が恵まれて礼拝捧げるだけではなく、それはもちろん大切ですが、さらに一歩踏み込んでですね、救われるものが起こされる、そのために父なる神様何をしたらよいでしょうか。また私たちが属している教会、この群れがですね、イエス様の体が痛むことなく神様の御思いを受けてますますとですね、枝を張り実を実らせ成長していく人々がたくさんこの場所に集っていく、そのために私を差し出しますというお父ちゃん、あなたの身思いを教えてくださいと祈りたいと思うんです。父なる神様の身思いを受け取ってしばらくそれぞれで応答して祈りの時を持ちましょう。祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたのことをアバ父、お父ちゃんと、お父ちゃんと親しく呼び求めて今見舞いに出ています。イエス様の大きな犠牲、その十字架のゆえに私たちが今アバ父、お父ちゃんとしもべではなく我が子として迎えられていることを感謝いたします。私たちはこの再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなくて、子としてくださる御霊を受けました。それゆえに私たちは御霊によってアバ父とあなたの名を呼び求めます。宝刀三昧、そこまでしなかったとしても、いつも父の手を振り払って思うように、願うように、身勝手に生きていた、していた。そのことに気づかされてあなたのもとに帰ります。そして、許してくださいと告白します。あなたはそれを責めることなく、立ち返るものをよく帰ってきたと迎えてくださるお方です。身に余るその許しと愛をいただいて、恵みを味わって、私たちはその愛の応答をもってあなたの御前に仕えるものとなっていきたいです。主が願っておられること、求めておられること、そのあなたの身思いにいつも心を向けていくことができるように、そしてあなたと同じ思いをいただいて 仕えていくことができるように私たちをご訓練くださって、霊的な親として私たち一人一人を養い育ててください。その先には続々と帰ってくる失われた者たちがたくさんいます。それを見させていただきたい。その人たちを迎えていきたい。主よ、どうぞ私たち一人一人をあなたの皆で用いてください。皆持っているもの、与えられているものは違いますが、与えられたものをあなたの御前に差し出すならば、あなたはそれを豊かに何十倍にも祝福して用いてくださるから、ただただあなたの御前に差し出していきます。あなたの栄光を共に見るものとして、これからの生涯を歩ませてください。愛する主イエスキリストの皆を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。アーメン。